皆さん、ごきげんよう。ハッピーウェルネスデイズの純子です。いつも聞いてくださいまして、どうもありがとうございます。そして、今回ね、初めてお聞きしてくださる方も本当にどうもありがとうございます。とっても嬉しいです。さあ、今年、ちょっとね、桜の開花がちょっと遅かったですけども、皆さんお花見行かれました？もうこの収録がちょっとね、1週間ぐらい前だったので今見頃なんですけども、来週ちょっとね、この配信の時はもう散っちゃってるかもしれないですけどね。はい、私地元が結構川のところが、まあ、有名な桜でしてね、日曜日に、まあ、天気も良かったので少し土手を歩いたんですけど、めっちゃ人が多くって、あれこんなにいたのかなっていうぐらい多分集中しちゃったんですよね。天気のいいこともあってね。で、まあ満開も綺麗ですけど、やっぱりね、この風に乗って散りゆく桜っていうのがね、美しいですよね。なんとも風情があっていいかなと思う。しみじみしちゃうね。なんか一句読みたくなりますよね。はい、読めないんですけどもなんちゃってですけど、そう、この一句読むの読むっていう漢字は、私普通の読むだと思ってたんですよ。普通の読むっていうか、読売新聞の読むねそうだからね、俳句を一句読むという読むの感じっていうのは違ってました。なんか最近知って、とか思って、ごんべんに永遠の A って書いて、あれで読むって言うんですって。知ってた方はね、すごいパチパチパチです。知りませんでしたはい、まあね、あんまり知ってても、まあ、あれなんですけども、そんなわけで今日はですね、腸活についてちょっとお話ししようかなと、目論んでおります。腸活って言っても、いろいろありますけど、うん。その昔は、腸活イコール、お腹の具合がね、良くない方が、なんか、いろいろやるよ、って言われてましたけど、近年腸活は普通にこういろんなところで言われてるらしいんですね。はい、そんな感じでね、お送りします、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、さあ、それではまず最初にですけども、皆さん腸活何かしてますかっていうことですね。はい、なんか聞こえてくる。うん、ヤクルト飲んでるし、整腸剤も飲んでるし、いや、あとは特にお腹壊さないし、そんなのはあんまり食事気をつけてるしっていう方もね、いるかもしれないんですけども、いろいろね、腸活、お肌きれいになるよとか、ダイエット効果もあるよとか、いろいろあるんですけども、ここでまず腸活って何っていう、ちゃんと言葉にしようと思うと、うんって考えちゃいますよね、これね。うん、これね、腸活って腸が 本来の機能を発揮できるように腸内細菌の勢力バランスを整えることだそうです。はい、腸内細菌聞くけどね、うん、何勢力バランスってことになりますけども、腸内細菌には善玉菌、悪玉菌、あとね日和見菌っていうあります。それぞれに役割があるんですけども、これ多分ねいろいろ聞いたことがあるかなと思うんですけども、人間の体って細菌の数、腸内のね細菌の数とか重さって調べたことなかったんだけど、ちょっと調べました。細菌の数はものすごい多い、600から1000兆個もあるんだそうです。で、重さにしてまあ約1キロから 1.5 キロも細菌の重さなんです。なんか体重の1キロぐらい細菌でできてるんだみたいなちょっと改めてすごいなとか思っちゃったんですけども、善玉菌ね、善玉菌、悪玉菌、まあ日和見菌って何をもって善玉菌っていうの、何をもって悪玉菌っていうのっていう、まあ善と悪で漢字でわかるんですけど、だいたいいい悪いでしょってあるんですけども、そうそう、人の健康に有害であるかないかで善玉菌、悪玉菌っていうふうに命名されるそうです。で、善玉菌の代表的なものは皆さん知ってるビフィズス菌ですね。はい、ヨーグルトね、ビフィダスとかありますよね。そう、あとは乳酸菌、もうこれも乳酸菌してる人、ヤクルト、ヤクルトでね、そうそう。で、悪玉菌は、じゃあ逆にね、悪玉菌ってどんなのがあるのって言ったら、ウェルシュ菌とか、あんまり聞いたことないのこれね、あと黄色ブドウ球菌、これ聞いたことある。これ黄色ブドウ球菌ってなんだろう、怪我した時に、皮膚とか怪我した時にこれできちゃう 菌なんですよ、悪い菌そう、それでその手でお刺身とかなんか生物を作って食べるとね、お腹壊すよとか、お157とかになるよとか、あの菌ですね。あと大腸菌とかね。はい、で基本この悪玉菌は腸内で酸性に弱いんですって、だから腸内の中を酸性に保つといいよって言われる。そう、ああだから乳酸菌飲むんだみたいなね、なんとなく納得ですよね。で、もう一つあった、日和見菌、これね、漢字で書くとお日様の何日の日ね、日、あと日和見の平和の和はですね、それとあと見るの見、それで日和見菌って言うんですけども、日和見菌はまあ良い働きも悪い働きもするの。どういうことってね、そう。なので腸内の中が善玉菌優勢になると良い働きにこう味方するんだって。で、逆に免疫力が低下して悪玉菌がこう優勢になるともうそっちに味方しちゃうんだって。いや、なんか人間社会の意味でなんかどっちつかずの人みたいじゃない？そう。あ、こっち優勢、なんとなくこっちがなんか良さそうだからこっち行っちゃうかなとか、そう、そういうこう良い悪い動きも同じする菌らしいんですね。で、これがめっちゃ多いんですって、腸内の中で。割合的に言って善玉菌はまあ 100% だとしたら善玉菌 20% で、悪玉菌が 10% で、残りの70% がこの日和見菌らしいです。これねだからやっぱり少ないといえども善玉菌を優位にしたいなっていう感じなんですよね。はいはいはい、なんとなくお分かりいただけましたでしょうか、ここまでね。はい、はい、じゃあもうちょっと深掘りしていくんですけども、腸内バランス聞きますよね。腸内バランス整えることね、今の善玉菌悪玉菌っていうね。で、この腸内バランスっていうのは大腸のことです。大腸に限るんですね。小腸別なんですね。で、なんでって言ったら、大腸って まあ、どこにあるかって言ったら、お腹のこの周り、こう、四角の上の方、なんていうかな、大きいところですね。いわゆる大腸がんとか、大腸ポリープとか、そういう病気になっちゃうところよ、大腸。そう。で、小腸よりも長さは短いし、面積もちっちゃいんだけど、やっぱり病気になる、起こることが多いところなんですよ、大腸って。今言った大腸がんとか、大腸ポリープ、大腸なんちゃらとか、結構病気って大腸なんとかってつくのが多いのね。小腸なんとかって聞かないじゃない、あんまり。そう。うん。なんでって、なんでって思ったら、小腸っていうのは、病気に対しての免疫を活性化させる機能を持ってるんですよ。これで今ピンときた方が、ずっと私の配信聞いてくださってる方でピンときた方がいると思う。あとね、ずいぶん前に免疫についての、こう、配信をした時に、これやってますね。小腸の粘膜には、免疫細胞が約 70% も存在してるんだよっていうのが、言ってんですよ。で、まさしくそれなんです。そう、免疫を活性化させる。だから病気になりにくいっていう、小腸はね。だけども、なんだろう。リーガット症候群とか聞いたことあるかな。グルテンとか取りすぎると、なんだろう、小腸の、この、ひだにね、繊毛のひだに、それがなんかこうくっついて、それがこう、悪さをして、壁に、小腸の壁に穴を開けて、なんかいろいろ引き落とすっていうのもあるんですけども、大概、大きい病気になるのはやっぱり大腸が多いって言われてます。はい。そして、ここね、うんちとかね、腸内細菌の溜まり場になるんですよ。大腸って。そういうことも関係してるそうです。はい。なんで？って言ったら、やっぱり大腸が正常に働いてないと、腸内細菌がね、やっぱり腐敗しちゃうのね。で、腐敗物質っていうのは腸内の中で有害物質に変わっちゃったりするので、やっぱりこう、いろんな病気を引き起こすってことなんですよ。ああ、怖いって感じで。そう。ね、実は私の周りでも大腸がんとか結構多くって、そう。まあ、食生活の乱れでしょうって言ってしまえばそれまでなんですけども、うん、腸内環境をね、やっぱり整えるに越したことはないなっていうふうに、切実に思ってます。はい。はい、それでですね、善玉菌ね、善玉菌では、ビフィズス菌と乳酸菌が代表でありますよってさっき言いました。でね、ビフィズス菌ってすごいいっぱいあるんですって。で、やっぱり数も多い。割合にしたら、ビフィズス菌がなんかもう 90% ぐらいで、乳酸菌って 10% ぐらいしかないんですって。善玉菌の中でもね。そうそうそう。で、乳酸菌って言ったらやっぱりヤクルトを思い出してしまうのは私たちの年代でしょうか。はい。そう。で、最近ヤクルト1000とかね、結構飲んでます。私もね、飲んでんだけど、ヤクルトね、甘いんだよね。そう。甘さだけどうにかしてくれれば、なんかいいなと思うんだけども、そう、乳酸菌でちょっとね、一例をいたします。どんな種類があるの？乳酸菌の中にもっていうので、乳酸菌って279個も菌の品種があるらしいんですね。菌種が。すごいね、これね。はい。で、その中の一例で、カゼイシロタ株。これ聞いたことある。これヤクルト書いてあるじゃんってね、思った方はね、いつも飲んでる方は、ヤクルトのね、シロタ株。すんごい、最近ね、有名ですよね。はい。で、このね、乳酸菌の、これね、ヤクルトじゃない、ごめん。カゼイシロタ株っていうのは、乳酸菌の中の、ラクトバチルス属っていうのに属するんですよ。なんか属性があって、でその中のカゼイ菌っていう菌種の中の一つのシロタ株なんだって。 で、どう、もうね、わけわからないよね、これね。そう。乳酸菌を元の中のラクトバチルス属っていうのの中のカゼイ菌っていう菌種の一つが白鷹株っていうことだそうですよ。ややこしやですよね。で、結構ヤクルト1000とかにもいろいろ書いてあるし、最近聞くワードが、プロバイオティクス、プロバイオティクスっていうの、横文字なんですけどね。これは、口から摂取しても、胃酸で死滅することなく腸まで届くよっていうものらしいんですよ。生きた微生物。うん。だから、特にヤクルト1000には、このプロバイオティクスの、この白鷹株がいっぱい入ってるよっていうふうにして売ってますよね。うん。でね、なんか、誰がこんなの発明したんだろうと思って調べたら、1989年、意外と最近でもないか。そうだよね。1989年。全然最近じゃないじゃない。ごめんなさい。イギリスの微生物学者が定義づけしたんですって。初めて定義づけしたらしい。適正な量を摂取した時に良い効果をもたらす。生きた微生物のことを言うそうです。プロバイオティクスと。うん。まあ、乳酸菌ね。乳酸菌でいいでしょう。そうなんですよ。はい。でも、プロバイオティクスじゃない乳酸菌でもね、摂取しちゃって、胃酸で、こう、死んでしまっちゃった場合、でも、善玉菌の餌になるから、効果が全くないよってことではないそうですので、まあ、普通の乳酸菌でも、善玉菌の餌になるよってことかな。はい。で、ちらっと一番最初に、整腸剤について、何が飲んでるっていう、ちょっと問いかけしたんですけど、私もね、飲んでました。なんだっけな。エビオス、飲んでた。エビオス、ビール酵母のね、あれ、ビール酵母の中って、アミノ酸とかビタミン B とかミネラルとか食物繊維が入ってるんですよ。そう。結構栄養食品としてもいいんですね。うん、だけどあれ、錠剤がツルツルしてないから、喉に引っかかるのよ。そう。で、一回に飲む量が9錠飲まなきゃいけないのね。そうで、9錠いっぺんに飲めないよね。飲める人いたらすごいな。私絶対無理なので、3錠ずつお水に、こうやって飲んでたら、水の量が半端なくて。そう。で、どっか出かけるたんびに、この9錠持ち歩くのも、めんどくさいなとか思って、うん、とにかく飲みにくいっていうのがあって、若元に変えたんですね。強力若元ね。はいはい。で、強力若元は、ビール酵母に、プラス消化酵素と乳酸菌が入ってるんですよ。ねえ、すごいね、これね。消化酵素、アミラーゼって聞いたことあると思うんですけどね。で、乳酸菌が入ってます。うん、もちろん、プロバイオティクスの乳酸菌入ってるそうです。はい。で、これ、もうやっぱり9錠なのよ。でも若干飲みやすいので、はい。これはなかなかね、いいんじゃないかなってことよ。そう。ねえ。で、いろいろあります。ザ・ガードとか、うん、これは成長作用と命を吸うね。はい、じゃあちょっとここで CM に。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はーい、最後まで聞いてくださりありがとうございました。なんかね、成長剤についてもっといっぱい言いたかったんだけど、時間がなくなっちゃったので来月かな。はい、腸活の触り、まずまあ、整腸剤をね、飲んでから、腸内環境を整えてから食生活を見直した方が有効だそうです。 そう、いきなり食生活見直しても、あの脳がね、なんかこうジャンクを求めちゃうんだって。そう、あの腸内環境がそう脳に指令しちゃうんですって。なので成長剤とかを飲んで腸内環境を整えたから、あの普段の食生活を見直すといいよってことですね。はい。で、あとは腸周りの筋肉を鍛える。腹筋ですね。もちろんね。これも次回やろうかな。はい。で、直接、この腸をマッサージする。ちょんとんとんとん叩いたりとか揉んだりとかですね。それについてもね、次回行きましょうかね。はい。腸の、不調は脳とか心の病にも影響があるっていう結果がね、もう最近出てるので、そうそう、体だけじゃなくて、心の長期的な健康にもね、腸内環境を整えていきましょうねっていうことです。約2週間で変わるそうです。で、一押しが B3 ハイっていう成長剤あるんですよ。ビオ3ハイだ。ごめん、ビオ3ハイ。あとは、まあ、ビオフェルミンも合う人は合うかな。はい。で、京みやりさんっていうのめっちゃいいのもあるそうなので、うん。ぜひちょっと調べてみてね。詳しくはまたね、来月でお伝えしたいと思います。はい。最後までね、本当にどうもありがとうございました。また、聞いてください。さよなら。